道協会プレゼンツ笑い飯哲夫のサタデーナイト仏教。この番組は仏教伝道協会の提供でお送りします。こんばんは、笑い飯の哲夫です。仏教のことを皆さんにもっと身近に感じてもらおうという番組、サタデーナイト仏教です。さあ、今月のゲストは三浦淳さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今回は3月の最終週ということでございまして、はい、毎回リスナーさんから届いた質問やお悩みに答えているんですが、三浦さんも一緒にお答えいただいてよろしいでしょうか。はい、ではまずはこちらの方紹介します。ラジオネームが、道丸さんですね。大阪市生野区の方です。28歳男性の方ですね。哲夫さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しくありがたく拝聴しております。ありがとうございます。ありがとうございます。突然ですが、私の今年の抱負として心穏やかに過ごす、ありのままの自分でいるを掲げており、そのために仏教を学んでおります。最近随所快活という前後を知りました。どんなところにいてもへりくだらず、気取らず、自分らしく自然体でいるという意味で受け取りました。しかし、ここに私の悩みがあります。プライベートでは自然体でいれるのですが、仕事になると特に客先、また上司や社内関係とへりくだるべき関係値の人間が多い気がしております。いかにして随所快活を実行すればいいのでしょうか。心持ちや具体的な行動をご教示いただきたく願います。よろしくお願いします、というね、すごく、お仕事熱心な方から、こういうメッセージいただきましたけれども、どうですかね、このなんかへりくだるということなんですが、なんか三浦さんってそれへりくだったりされることあるんですか。
というか、その自然体っていうのが、僕は前からよう分からへんねんけども、その人の前で、その自然体でいたら、家と同じことをするっていうことなんでしょ。
そうですね。
そんなことないけど、なんとかなんとかプーっておならもするっていうことでしょ。
自然体
は、自然体は
そうですよね。
ブーッとかやるってことでしょ。そんなんあかんじゃないですか。
あかんですよね。
自然体ってすごくいいことのように思いすぎてるような気がするんですけど、ね、
もう
やっぱりレッツゴー不自然体ですよ。
いや、そうですね、まあ、
自然体って自分にはええかもしれんけど、相手にすごいストレスを与えてますよ。
はい、わかります。本当そうなんですよね。
そんなんあかんわ、それ。
だからね、不自然体で全然それでいいんだという。
全然へりくだって当然ですよ。
はい、
へりくだった方がいいと思う。できる限り。でもだんだんそれが取れてきて、
はい、
年取ると、自然体でええねんってみんな思うんですよ。
ほ
んで、この間まで割とええ人やったのに、自然体になって、何やあいつみたいなことになって。
あら、そこで初めて文句言われるような。
ね、ほんで全然なんか惜しまれへんと死んでしまうみたいなのが全てじゃないですか。やっぱりどれだけ不自然体を死ぬまでにキープできるかの勝負ですよ、やっぱそこは思うんですけどね。努めて、だから不自然体を癖にするようにするのがいいの違うかなと思って。
そうですね、なんかそれをやってたら割となんかね、自分のなんか生きがいにもなってくると思うんですけど、例えばその人間資格のね、太宰治の人間資格の、あれもやっぱりこうずっとこうおどけているっていうような、なんか自分じゃないねんけど、なんかそういう勝手に自分の周りになんかこう毛布をつけてるみたいな。僕はやっぱりなんかその初めて人間失格読んだ時に、あ、こんなんて昭和の初めの方からやってる人おったんやみたいな。あ、じゃあ自分だけじゃなくて、たまに周りの友達とかも同じような子もおんねやろなみたいな思ったんですけれども、なんかやっぱりその自然体ではなかったなって自分も過去を振り返ると思うんですよね。
哲夫さんは哲夫さんで、笑い飯の哲夫さんっていうのももう一人いるじゃないですか。
はいはい。
ほんで本名の方、でも人って、そういう表に出る人以外でも、2つは最低限いると思うんですよね。
いますよ ね。
で、私らほら一般やから、そんなん分からへんっていう人いるけど、
はい、
いやそれ困んねんけどみたいな時あるじゃないですか。
はい、
やっぱりこの人の時にはこういう態度をとってっていうのは当然すべきことで、それで潤滑に行くようになってんねやから、
はいはい、
そんなところだけ私は私らしく生きたいとか言われてもなって、
言われてもそうですよね。
で、私らしさ知らんし、その人の周りは自慢してんのかもしれないけど、 いや、私らしさの取説をね、先に渡されて、私らしさこういうメニューでいきますけどって言われてんのやったら心構えもあるけど、いきなりプーっておならされても困るし、
そうですね、
それは対処に困る、
うん、ある程度のまあその人間の平均値みたいなのがあって、なんかそこには順応させるということはもう当たり前のもう言ったら営みみたいなもんと
思いますけどね。
ですよね。
だからなんかあんまりその自然体っていう人には僕は思うけど、ペンネームを一個作った方がいいと思う自分の。やっぱこうラジオとかこういうとこに出してくる人もペンネームで出すじゃないですか。
そうですね、この方も
そのペンネームの名前のあり方でものを考えてるでしょ。
あ、はいはいはい。
だからそこ本名やったら書かへんことをペンネームやったら書くわけだから、だからそのもう一個あればうまくいくんちゃうかなと思う、うん、
あ、ほんでまたなんかね、その2人目もできてきたら3人目4人目みたいなんで、
そうです、
ね、この状況では俺はこういうあれをして、この状況ではこういう生き方をしてみたいな、
ね、
なんかがね多方面にやってもいいんじゃないか
な、ね、それ極めたら千住専属観音になれるかもしれないからね。
あ、なるほど、
いろんなこと多方面で切り替えられるかもしれないし、
そうですよ ね、手が千本あって目も千本あっていうことですね。
あの滋賀県のやつは千住専属でしたよ。
あ、足が、
足も
へえ、
もう漫画で走ってるとこみたいな感じなんで、
いや、お前
いっぱい足が書いてあるみたいな、
とんでもない発想ですよね。
すごい発想ですから
ね。いや、まあそれぐらいのなんかこうセンサー万別いろんなものを取り入れていってもいいんじゃないか。
そうそう、それを楽しみとするっていうのはいいと思うけどな、うん、そうですね、自然体にこだわると逆にしんどいと思うわ、
そうですよね。なんかそっちにちょっとなんかとらわれるっていうのもね、あんまりどうかなとも思いますよね、
もうちょっとだから自分に不真面目でいるべきやと思いますけどね。
はい、じゃあもう今回はね、この、随所随活という前後をね知ったということですけれども、一度忘れてみるという、
うん、じゃあね、そういうのもありですよね。
そうですよね。はい、ということで、こちらは、きっちりご教示させていただいたと思いますんで、では続いていきましょう。ラジオネーム、チャボさんです。鹿児島県離島住みの方ですね。26歳女性の方です。鉄道さん、こんにちは。こんにちは。いつも育児をしながらゆるりと聞いています。ありがとうございます。このラジオを聞くと日常の幸せに気づけるので大好きです。ありがとうございます。今日は相談がありメールしました。私は美容整形がしたいです。昔から自分の顔にコンプレックスがあって、他の子と比べられた経験や二重の方が可愛い、鼻がシュッとした方がいいといった社会の風潮もあり、私自身とてもルッキズムな考え方をしてしまいました。大人になるにつれてそれは違うと思えたのですが、たまにまだ自分の顔が嫌になったり、人の顔にどうこう思ったり、自分の顔に似た息子にごめんねと思ってしまうこともあります。でも人は顔の作りじゃないと思うし、生まれたばかりの息子にもそう教えていきたいと思います。しかしまだ自分の中で外見で判断してしまうことがあります。私のこの価値観をぶっ壊していただけませんかいうことですけれどもね。この自分の顔にコンプレックスがあるということなんですけれども、うん、なんかそのコンプレックス、三浦さんとかでコンプレックス考えたりとかってありますか？
いや、コンプレックスってそもそも、はい、そもそもっていうか、
はい、
個性って、
はい、
そのことですよね。
あ、はあ、ははあ、
個性っていう時に、自分なりの個性を見出さなあかんとかって言うけども、それ自分探しと同じで、
はあ、
個性が欲しいんでしょ、
ね、
悪い個性は欲しくないわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
でも悪い個性も個性もひっくるめたんが多分その英語のコンプレックスなんちゃうかなって前から思ってたから、なんかこれあれやなとは思っても、これなんかネタになるやんとかいつも思ってた。だから割とちっちゃい頃から物書くのとか漫画書くの好きやったから、やっぱりテーマ見つけるときに若いとないじゃないですか、そんなに人生経験ないから、その時にやっぱりテーマになるのは自分じゃないですか。でそんな絵もそんなめちゃうまいわけじゃない、文章もめちゃうまくないとなるとテーマのおもろさじゃないですか。だからやっぱり頭で考えたテーマより、それこそ飲み屋で友達に喋ったね自分の失敗話とかね、 あれ一番ウケるじゃないですか、
うん、そうですね。
自分のマイナスの面って、うん、はい、実は人にめちゃくちゃウケてるんですよ、あれ、自分のプラス面を言うて、はい、俺こんな金持ちやねんとか言うた時に、はい、飲み屋でちっともウケないじゃないですか。
おもろない
っ
すもん ね、
おもろないじゃないですか、自慢話とか、
はい、
ということはコンプレックスってネタになるんですよね、うん、絶対ウケるんですよ、
ね、はい、
ほんで共感も得られるし、あんな最強なネタないんですよね、
あ、
うん、って思うようにしました。
そうですね、はい、だから本当におっしゃる通りでそれが個性だし、うん、じゃあ欠点こそ個性でそれはネタになるんだというような、そうですもん ね、だからなんかその飲み屋でほんま話してても、うん、まあ、もちろん失敗談ぐらいにしといてもらわんとこっちは楽しないし、はい、
そうですよね。
でもちろんそれが欠点っていうものになんかこう後ろ盾がなってるから、うん、俺またこんなんやってまうねんけどとかっていう話やったら全然、いやそれがお前やんけっていう風にね、うん、
な
んか
ありますよね、だからなんか欠点っていうその暗いイメージをやめて、
は
い、
ネ
タと、
うん、
はい、ネタと考えると、
はい、
やっぱりもっとあった方がおもろいんちゃうかとか言
う
て、
うん、
だんだんやっぱり飲み屋の話って、
はい、
失敗談とか自分の思ってるコンプレックスとか、
はい、
ちょっと持っていったりする時もあるじゃないですか、
は
あ
は
あ
は
あ、こっちの方が受けたなと思ったら、友達のコンプレックスも自分に取り込んで、
はいはいはいはい、
その時こんなこと言ったらこんなことになっちまったんやとか言う方がおもろかったらそんでええじゃないですか、別に。
そうですね、
そんなところでお前のコンプレックスのその話、嘘ちゃうけとか言うやつもそんなにいないしね、
はいはい、
だから
受ける話の、まあ、それがね一つのアイテムであるし、
コンプレックスたくさん持ってる人は暗くなりがちやけど、明るく紹介する、ネタに紹介する力が欲しいよね、
は
い、だから
そうですよね、で、まあ、
受けるよそれ。
なんかその最初のうちね、ちょっと間違うてコンプレックスやと思ってるところ、なんか友達に喋って、友達からなんか例えばね、この人あのチャボさん、目がすごいもしかしたら綺麗かもわかんないですけど、なんか私目これあかんやんか、だからないないでこの前ないないに言われてんけどみたいな、 でその友達がいやあんた目はええねんって、あんた赤の花やねんとかっていう風にこうなんかね突っ込んでくれるぐらいの友達がいたら、またさらにこれ面白くなってくると思うんですよ、
ね、花やねんって言われた時、ってこう言うね、即入れなあかん ね、
そこすぐですよね。
ちょっと豚鼻はやった方がいいや、
いりますね、見えますねそれ、あんた目ちゃうねん花やねん
ですよね、そうそうそうそう、
いりますね。
それはこっち側がね、もう言われることを待ってて用意しとかなあかんね、豚鼻、
はい、そうですね、 A までいかんとね、
うん、
間髪も開けずに言わなダメです、うん、 ね、それはね。
ほんでいやそんなことないけどブーとかね、お前なんでいつの間に豚子になってんねんとか、
はいはい、
いうことになっていかなね。
いやそれですわ。
でも大概お笑いで長いこと続けてる人って、
はい、
そんな陽気な人じゃないじゃないですか。
あ
本当は
本当はね、
なんか、クラスで学校の時人気者やった人って、それまでで長く持たないじゃないですか、
はいはい、
お笑いの人って
実はそうですよね。
だいたい暗い人多いじゃないですか、
はい、
なんかもう何人か吉本の人知ってるけど、大概暗いもん、でこいつ絶対暗いわって自分と似たタイプやから分かるもん、なんか、
そうなんですよね、
すっごい大きなやつじゃないよね、
なんかこうね、そのダークな部分と、まあ、歌表で出す、明るめの部分っていうのはね、
そのギャップがおもろいんだからね。
そうです ね
いつも明るくて、あの人前でも明るくて、そんなおもろないもんね、はい、人って、
そんなネタ仕込んでる時になんかイエーイって言うてるのあんまいてないですからね。
いてないよね、そんなじっくり暗い顔して考えてんねんからね、ネタは
暗い顔で ね
発表の時だけやんね、明るいのは。
そうなんですよ ね
いや文章書いててもそうやけど、書いてる時、
はい、
もう爆笑な顔して書いてることないから ね、 そんな
ね、
自分で笑ったり、全然あらへんもん、
ほんまに。うん、そうっすよ、なんかね、
だからそこに乗り切れるかどうかやね。
あ、
コンプレックス解消できるのって
本当
っ
すね、
笑いにできるかできないかは勝負ですよ、そこはちょっとね、頑張らないちょっと難しいとこあるわ。
いや本当そうですね、そこをもう笑えるようになるっていうことがやっぱりもうそれにつきますよ ね、はい、 ぜひもう笑ってね、その可愛らしい笑顔っていうのをね目指していただきたい
な。だってそれただやもんね。
ただです
もん。ただやもん。金かからへんもん。
ね。笑っててね。
ね。
で笑顔ええやんって。
ね。
で笑いすぎたらなんかええシワができるんで。
はいはい。
それこそこうね、アバターもエクボみたいな感じでね、綺麗ななんかエクボみたいになってたりとかしたら、それがそれでねやっぱりタイプやっていう人も現れる。
いや言います言います絶対います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
三浦さん、今回が最終週ということなんですけれども、はい、一月間お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。
いや
いかが言うのも失礼なんですが、
いや毎回ハガキっていうかメールとか読まれるときに、哲夫さんが、
はい、
あれ、なんとか聞かせていただいてありがとうございます、ありがとうございます、ちゃんとね、
はいはい、
こんばんはこんばんはみたいな落語みたいにね、一人で返してるのが面白いなって前も思いました。
いや、はい、見てくれてはると思います、はい、もうさすが三浦さん、そんなとこをもう粒立ててくれはるなんて、いや嬉しいです。
丁寧にやってはるなと思いました。
いやありがとうございます。いや落語のあれ好きなんですよな。
こんばんは、こんばんは、あれ2回言うのね、
はい、
やってるやつ一人やのにね、必ずあそこは丁寧にやるじゃないですか。そこで絵が見えてくるからなんですよね。
あ、いやね、そうです。またこれ音だけの媒体なんで、
そうなんですよ、重要なんですよね。
なんか ねちょっと膨らみが欲しいなっていうので、ね、
まあ何やったら今度からはなんとかありがとうございますっていう声と、
はい、
ありがとうございますとちょっと声変えてもらった方が絵が見えるかもしれない。哲夫さんの声変えて、
そうですよね、
2人分やってください。
2人分
お願いします。
もうオーバーに変えて、
そうですね、オーバーに変えた方が
ちょっと
分かりやすい。
分かりました。来月は取り入れさせていただきます、は
い、お願いします。
ありがとうございます。ということで、3月は三浦淳さんをお迎えいたしました。1ヶ月間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。さてこの番組ではメッセージを募集しています。お悩みはもちろん喜怒哀楽どれかにまつわるエピソード、日々の生きにくさを感じたら軽い気持ちで送ってみてください。ハッシュタグサタデーナイト仏教もしくは番組ブログからお願いします。というわけで月日は白帯の価格、あっという間に時が過ぎ去ってしまいました。来週もこの時間に仏教したいと思います。ここまでのお相手は笑い飯の哲夫でした。あっしゃー。仏教伝道教会プレゼンツ笑い飯哲夫のサタデーナイト仏教。この番組は仏教伝道教会の提供でお送りしました。